ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は富山市の藤井博久市長です。新しい年度が始まり、各市町村も今年度の方針や予算のもと動き出しています。富山市のコンパクトシティの進化やスマートシティ推進に向けた取り組みは、そして来月に迫った G7 富山金沢教育大臣会合や不登校特例校設置に向けてといった教育分野での新たな取り組みなどについて藤井市長に聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長です。富山市の今年の予算を藤井市長はコンパクト&スマートシティ実行予算と位置づけ、新規事業は過去10年で最多となる95の事業を盛り込んでいます。市長就任は2021年4月で、ちょうど就任2年となる藤井市長は、新しい年度を迎えての市長の思い、そして今年度予算の特徴からお話しいただけますか。
そうですね、本当に早いもんで、市長に就任してからちょうど2年が経ちます。自分で足を運んで自分の目で見て、市民の皆さんの声を聞きながら、その事業の苗を育ててきたと、いよいよ折り返しすぎましたんで、その事業の効果をですね、しっかり実感していただけるように、そんな折り返し、以降にしていきたいなというふうに考えています。幸せ日本一富山の実現に向けた取り組みということを、今一度やっぱり原点回帰するという気持ちは大事だと思います。私の政治信条であります、市民重視、現場重視、そしてスピード重視、この3点をですね、強く意識しながら、各種事業の、進捗をしっかり進めてまいりたいと考えています。
その事業のための今年度予算なんですが、
そうですね、予算編成においてはですね、コンパクトシティ政策の進化と、スマートシティの推進となどなど、5つの取り組みを重点施策に位置づけております。スマートシティにつきましてはですね、昨年度スマートシティ推進ビジョンを作成しました。これに基づいてですね、予算に特別枠を設定しました。その特別枠に対しては、重点的に予算配分を行ったということであります。スマート技術を活用した、オンライン診療ですね、こういうものや AI オンデマンド交通システム、あるいは自動運転車両の実証実験ですね、またクレジットカードのタッチ決済を導入する、いわゆるオープンループ乗車システム、こういうものの社会実験をしたりですね、また市の公式 LINE の開設、あるいは電子契約ですね、こういうものを導入したり、農業分野においてはですね、スマート農業機器やスマート水路ですね、こういうものの導入支援などを行ってまいりたいなというふうに思ってます。いずれにしてもですね、スマートシティの取り組みというのは、現場に応じて、そして市民の皆さんのニーズに応じて個別具体的に細かくやっていくっていうのは大事ですんで、こういうことを通して市民の皆さんに、いやスマートシティとはどんなものかということを実感していただけるような取り組みを行ってまいりたいというふうに思ってます。コンパクトシティ政策とスマートシティ政策双方のですね、持つ強みを生かしながら、本市の持続的な発展と市民生活の質の向上ですね、これを両立させていこうということで、令和5年度当初予算をコンパクト&スマートシティ実行予算というふうに位置づけて実行していきたいなというふうに思っています。 また予算編成段階で部局主導裁量枠というのもですね、はい、特別に設けまして、この枠からはですね、新規事業の積極的な提案をですね、各部局で作り上げて市長にこう提案してきてほしいという思いでこの枠を設けたわけでありますけど、例えば本市を寿司の町富山市ということでですね、ブランド化を図る事業など、まあ、17事業をですね、予算化できました、特別枠、以外にもですね、例えば出産子育て環境の充実などではですね、双子以上の多胎妊娠の方への健康、まあ、審査費用や低所得の妊婦の方への初回の、いわゆる産科受診費用の助成を行うことにしています、などなど、当初予算全体でですね、今までで、まあ、最多の95の新規事業に取り組むことにしています。
そうですか、
はい、
まあ、市長を中心にですね、職員の皆さん全体で知恵を出しての予算と言えそうですね、
はい、そうですね。
コンパクト&スマートシティ実行予算で数ある事業の中での注目は、市長のお話にも出てきた公共交通での自動運転とオンラインによる診療の実証実験かと思います。自動運転の実証実験は全国的に取り組むところが増えており、富山市では府中地域で商業施設や病院、駅などをつなぐルートで予定し、本格運行に向けての課題などを探ることになります。また大山地域で予定されるオンライン診療の実証実験は、薬局による服薬指導も合わせて行われ、通院負担の軽減や医療の効率化につながるかが検証されます。市長1期目折り返し点を迎え、スマートシティ政策がますます多くのところに及ぼうとしています。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。藤井市長からは、
高橋優さんの明日はきっといい日になるっていう曲なんですよね。新しい年度始まりましたんで、しっかりと前を向いてですね、未来を向いて進んでいって頑張ればきっといいことあるなって、こんな感じで聞きたいなというふうに思います。はい、
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に私小山健一がお話を聞いています。富山市の政策の柱であるコンパクトシティの進化やスマートシティの推進では、これまでもさまざまな実証実験や社会実験が行われてきましたが、その効果が明らかになり本格実施されるものが出てきています。また教育分野では新たな取り組みも進められようとしています。藤井市長です。
いよいよグリーンスローモビリティの本格運行始まりますね。
グリーンスローモビリティにつきましては、まず持続可能な地域交通網の形成を目指しているというところが根底にありまして、まあ、市民生活の足の確保、そして環境に優しくて低速、これは時速20キロ以下ですね、こういう安全なスローモビリティですね、この活用の可能性を検証するために、今まで令和2年度からバスタイプの車両を購入してですね、富山行き北だとか岩瀬地区、あるいはその熊野地区ですね、特徴の違う地域で社会実験を行ってまいりました。まあ、さらにですね、昨年10月からは富山駅北地区において、まあ、これまでバスタイプに加えてですね、小型で途半能力のあるランドカータイプ、追加導入しまして、まあ、社会実験を行ってきたところであります。まあ、こうした中、昨年10月から行った富山駅北地区での社会実験ではですね、1便あたりの利用者数が、まあ、定員9人なんですけど、1便あたり 5.6 人ですね、まあ、非常に多くの方に利用されたと、まあ、いうことで、この地区の、まあ、にぎわい創出や回遊性の向上にですね、一定の効果があったと考えてます。まあ、このことからですね、令和5年度、まあ、いよいよバスタイプを活用してですね、富山駅北地区においてブールバールエリアマネジメント富山本格運行することに、しております。富山市も富山県と一緒にですね、運行を支援するということにしています。またランドカータイプ、これはまあゴルフ場のカートみたいなタイプなんですけど、はい、急峻な地形のあるところであるだとか、道幅の狭いところ、大沢の地域の笹津駅周辺、 その他市内数カ所でですね、社会実験を行いたいというふうに考えてます。
それからですね、市長が予算案の発表会見で重点項目の一つとおっしゃっていたというですね、不登校特例校設置に向けた調査研究については。
そうですね、不登校児童生徒数ですね、文科省の調査によりますと、現在の集計方法となった平成27年度以降最多でありまして、また本市におきましても増加に歯止めがかかっていないという状況であります。非常に私も憂慮をしておるところであります。このようなことから、令和4年11月に開催しました総合教育会議におきまして、早急に検討すべき課題の一つとしてですね、不登校特例校の設置を挙げたところであり、これは教育庁部局ともですね、しっかり教育委員会ともスクラムを組んでですね、令和5年度予算において国の補助を活用しながらですね、不登校特例校の設置検討を行うための経費を予算計上したと、できれば早く設置にこぎつけていきたいなというふうに思ってます。
はい、市としてはですね、多様な学びの場を提供していこうということなんですね。
そうですね、学校にどうしてもいろいろな理由で行けないというお子さんたくさんいらっしゃいますんで、学びのスタイルはいろいろあってもいいと思うんですよね。どこで学ぶにしてもですね、平等なやっぱり学力なり学びが提供できるということが大事だと思いますんで。
その他イエナプラン教育ですか、これもですね、はい、全小中学校に取り入れる考えを
教育
庁示されてますが、
はい、教育庁曰くイエナプランを参考にしたイエナプラン的教育というふうに言ってらっしゃいますけど、医学年のですね、一つのグループの中で、課題を見つけて課題を解決するのにどうしたらいいかお互い話し合って、そしてこの答えを導きながら、学習していくというスタイルになってくると思うんですね。で加えてですね、富山市の特徴的なのはコミュニティスクールといって地域の方々もですね、学校教育に積極的に参画していただくという体制ができてますんで、イエナプラン的教育っていうのは富山市の教育をそこに加味していくと、はい、ことによってですね、下級生から上級生までの、さらに地域の方々とのつながりもこうできていくと、そういうイエナプラン的教育になっていけばいいなというふうに考えているところであります。
富山市の教育改革が始まるということですかね。
そうですね。
イエナプラン教育はドイツで始まりオランダで広がった教育理念で、年齢や発達の程度が違った子どもを組み合わせたグループで問題解決力を育成します。富山市が全小中学校での導入を考えるイエナプラン的教育は、そこに地域の要素を組み合わせるもので、どんな形になるのか注目です。そして不登校の児童生徒が安心して学べるよう、学習指導要領にとらわれず、それぞれの子どもに配慮したカリクラムが組める不登校特例校はまだ全国に21校で北陸にはなく、藤井市長の早く設置にこぎつけたいという言葉に期待ですね。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長からの今日の2曲目は
アンジェラアキさんの、手紙をお願いします。私もそうでしたけど、15歳の時っていうのは非常に多感なんですよね。悩みもたくさんありますけど、でも一生懸命やってればですね、たくさんの友達が助けてくれます。手紙って曲は、勇気づけられます。どうぞ。
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。
来月に迫った G7 富山金沢教育大臣会合に向けて開催地の富山市はということになりますか。
はい、早いもんでですね、開催まで残り1ヶ月余りとなってしまいました。3月にはですね、県市が連携した G7 の公式、サイドイベントとしてですね、富山金沢子どもサミットが開催されました。富山県とですね、石川県の中学生たちがですね、より良い未来を作るために自分たちにできることをですね、宣言書にまとめて、立派に発言してくれたわけであります。一方ですね、本市の関連事業の一つとして、市内の小学生と、スペイン、インドネシア、マレーシアの、各都市の小学生による G7 乗り物語教育国際会議をですね、この4月27日に開催する予定であります。 公共交通の大切さを学んでいただくとともにですね、モビリティマネジメントのさらなる推進につなげていただきたいなというふうに考えています。まあ、市としてはですね、平成28年の環境大臣会合の経験をですねフルに生かしまして、富山市の多彩な魅力をですね世界に向けて発信するとともに、まあ、会合がですね成功裏に終えられるよう、まあ、引き続き国や富山、石川の両県あるいは金沢市とですね十分連携を図ってですね準備を進めてまいりたいというふうに思います。
富山市の教育もなんか変わりそうな予感がいたします。
そうですね、富山で G7 のような国際会議大臣クラスの方々がいらっしゃる国際会議が開かれるということで非常に刺激が多いと思うんですよね。で、子どもたちが、その G7 の教育大臣会合でですね登場する場面もさらにありますんで、そういう子どもたちも含めてですね、そこで得たような経験をどうやって市内の小中学校にこう広げていけばいいのかというのは一つの課題じゃないかなというふうに思ってます。また子どもたちによらずですね市民の皆さんにとりましても、富山市でこれで2回目のですね G7 の会合となるわけです。シビックプライドの情勢がですねまた一段と進むんじゃないかなというふうに思ってます。
この会合に期待したいと思います。はい、さてですね明日からちんどんコンクールなんですね。
そうですね、4年ぶりの開催なんですよ。私も楽しみ、市民の皆さんも楽しみですけど、主役のちんどんマンの皆さんもですねすごく気合が入ってますんで、まあ、富山県内そして日本全国からですねプロアマの方が参加してくれますんで非常に楽しいお祭りになると思います。ぜひたくさんの方にね、ご来場いただきたいなというふうに思ってます。
独特の音色が楽しみです。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。5月の G7 富山金沢教育大臣会合の後は会合などで視野も広がっての富山市の教育の変化に注目です。特に北陸にはまだない不登校特例校の設置や全小中学校に導入を考えているという家なプラン教育など教育の多様化への取り組みに期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は高岡市の角田雄貴市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。